第214回働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい28歳自称ポジキャリ女子の私が等身大な日々を配信する番組です。ということでですね、今日は6月21日で、私誕生日が6月22日なんですけど、28歳最後の日ということで、このオープニングの導入もね、28歳の自称ポジキャリ女子は今日がラストです。いやー、28歳、ちょっとサクッと振り返ります。まあ何よりですね、そうですねそうか、結婚式はちょうど5月だったか、27で28歳。でも結構激動でしたよね。やっぱ特にこの最後28歳ラスト半年間ぐらいは、会社がガラリと変わり、経営者が変わり、レイオフされ、仲間もいなくなりみたいな、結構多分1年を総じてみたら割とどん底というか下低迷期だったんじゃないかなと思いながら、そこからまた29歳の頭に向けて右肩上がりに上がれてよかったかなと思うんですけど、28歳、そうだね。でもなんか正直さ、あんまり26、7、8とかあんまり自分のマインド的には変わんなくて、そうね、29も変わんない気がしてるんだけど、どうだろう、20代ラストとか口では言いながら、あんまり自分としてもうなんか20代後半はそんなに意識しなくなりましたね。また30歳になったらちょっとなんか違う景色というか、あ、30年間生きたのかっていうね、なんかちょっと感じることがありそうですけど、なんかさらりと29歳にはなれる気がします。はい。でも20代最後になんかやっておいた方がいいことあるかなとか、なんか考えることたまにあるんだけど、でも結構な満足なんだよなと思って、人生でやりたいことでできてないことはオーロラを見ることかな。北欧に行かないといけないですね、それは。でもあとはね、そうだね、28歳でロンドンの新婚旅行も行けたし、なんか割とそうですね、そして転職して行きたかったエンタメの業界に入ったので、割といいんじゃないって思いながらゆるゆると生きております。はい。なんかさ、最近でもないか、そう、ちょっと前からなんかこう、ちょっと一杯飲みたいけど、でも体にアルコール入れたくないなみたいなことが結構よくあって、昔はもうそれこそ一人でビールとかほろ酔いとか飲んでたんだけど、やっぱ最近こうアルコールを入れると眠くなっちゃうのね。で、ちょっとこの後作業したいなとか、いやー、アルコールってちょっと頭痛くなるの嫌だなとかいう時に、最近私はノンアルコール梅酒なるものを飲んでまして、蝶屋の梅酒あんまり飲まないんですよね。いや、好きなんですけど、お店でわざわざ頼もうかって言われたら、昔は頼んでたけど最近あんま飲まなくて、だからこの私にとって梅酒はこのノンアルコールの酔わない梅酒が最近の流行りです。はい。あとあのワインの休日みたいなやつ、ノンアルコールのワインチューハイみたいなやつもあるんだけど、それも結構美味しくて、ノンアルコールビールもこの間買ったけど、まあ、ビール飲むなら別に もはやアルコール入っててもいいかなっていう感じなんですけどね。なのでなんか飲みたい、家でちょっと飲みたいけどアルコール入れたくない日のノンアル率がすごい上がったこれは28歳の奇跡かもしれない。前はノンアルコールビールなんて買わなかったのにね。これもちょっと多いかもしれないですね、年を重ねて。そう思いながらですね、はい、そんな幸せと言ってよかったと思います、28歳。はい。で、今日はですね、入社して4日目なんですけど、まあ、最初のね進捗状況をご報告すると、いや本当に良かった本当にこの会社にして良かったなと思ってます。まあ、でもこれはまあ大体さ、新しい環境行ってさ、まあ、そこが自分に合ってるなって思ったら、こうちょっとナチュラルハイみたいな感じになるじゃん。わーみたいな、全部が新しい、楽しいみたいな、っていうこう、そういうナチュラルハイなんだろうなーっていうのも 客観的に見ながら話すんですけど、なんかねこう4日目とは思えないぐらいめちゃめちゃ稼働してて、普通に超働いてるんですよで、まあ、じゃあ大前提ね、なんか私も長時間労働好きじゃないし土日は休みたいし、まあ、それこそさ 3.5 ヶ月ニートやっててさ、もう働かなくていいなら働かないんですよって言ったら、あの前職の先輩が働き女子の味方なのに働かないって言ってんのがウケたって言ってくれて、確かにと思いながら、まあ、それがなんか人間の本心なんじゃないかと思いながらね言ってたわけですけど、まあでもさ、そうだからその別に自分めっちゃ働きたいかって言われたら、その時間的にとかで拘束されるのはもちろん嫌なんだし、あのとにかく前の会社がめちゃくちゃホワイトだったので、まあ忙しい時はそれこそ夜中までやってたけど、別に毎日がそうじゃないから、こう別に定時で上がろうと思ったら上がれるわけですよ。なんだけど久しぶりにこう、それこそ昨日もちょっと先輩が今日から出張でいなくて、4日間ぐらいアメリカにいて時差もあるから、まあ、ほぼ稼働できないってなって、いやもう今持ってる案件はちょっと一旦私が引き継ぎますみたいな感じになってるんだけど、なんかそういうのをこう一気に引き受けることになり、入社早々昨日とかも夜11時ぐらいまで働いてたんですけど、なんかちょっと久しぶりでその感じが、でもやっぱ新しいことだから吸収したいし、まあ普通に楽しいのでやっててね、あんまり今苦じゃなくて、まあ、これがね多分ね新生活ハイだと思ってるんだけど、いやーなんかちょっと懐かしいなみたいな、懐かしささえ覚えるこの深夜の残業をですね久しぶりにしております。まあそれがずっと続くのは辛いと思うので、まあでもね一個いいところは、朝は別に来なくていいというか、みんないないんですよオフィスに。11時ぐらいとかお昼過ぎとかにみんな来るので、あんまりそこは緩くて、まあ裁量労働制なので何時に来て何時に帰ってもいいよっていう制度ではあるんですけど、なんか多分今までの会社で一番緩いなっていう時間に関してはねっていう感じなので、まあ、夜働いた分朝はそんなめっちゃ早く行かなきゃいけないわけじゃないんですけど、なんかそんな感じでですね久しぶりに働いてます。はい、いやーなんかねちょっとねやっぱり業界が変わるとこんなにも違うものかと思って結構面白くて、なんかこの私が4日で感じた面白さを2つ今日は絞って話したいと思うんですけど、まず1つ目はやっぱり中にいる人がめっちゃ面白いなと思って、なんだろうな、みんなこう好きを仕事にしてるっていうのと、こう自分のハッシュタグでもないな、こう好きなものがなんかこうオーラににじみ出てるというか、この人はもうこれが好きとか、これをやってる人とか、なんかね面白いんだよね、本当にユニークな人が多い気がする。うん、もっと話したくなるというか、この人どういう軌跡をたどってここにいるんだろうとかっていうのをなんかすごい聞きたくなる、まあ多分人間として面白い人が多いだろうなっていうのを1週間経て感じますね。または前職でも私入社して50人ぐらいとワンワンしたって言ったんですけど、まあ、今回もですね例のごとく、まあ、上司が組んでいいよとか組んだ方がいいよって言われたので、その事業部の皆さんと明日からワンワンが始まるんですけど、なんかすごい楽しみで、そこでその人の人となりを知るのが楽しみなんですけど、そうという感じで、とにかく中にいる人が面白い。はい、もうこれに限ります。なんか会ったことない人がいっぱいいるなっていう感じですごい面白いのと、あとやっぱり物の考え方が、今まではこう営業としていかにそのお金をね積むかというか、特にその基本的にまあ四半期3ヶ月間で自分の目標が決まってて、それをどれだけ超えられるかみたいな戦い方をしてたんですけど、だからこう基本的に自分が赤字を切ることってないんですよね、このプラットフォーム IT の営業してると。なんですけど、なんかやっぱエンタメってなると、こう目の前の数百万円を取りに行くよりも、それよりも例えば一旦ここは例えばちょっと制作費赤字になっちゃいますけどとか、 こう自分たちの利益を削ってでもこの枠に出した方がいいとか、この作品にお金をかけた方が将来的にその子がもっともっと売れていくとか、その作品として知名度が上がっていくとか、なんかそういうものの考え方をするんだなと思って、まあだからなんて言うんですかね、こうより中長期的に先行投資みたいな考え方も多分あると思うし、なんかその分こう足元で得られるお金とかその経済的な効果は薄いかもしれないけど、それでもやるっていう、こうジャッジメントをできるのがこの業界ならではなんじゃないかなと思って、まあ言うても私も2つの業界くらいしか分かんないんで、もっと他の業界でもそういうことってあるのかもしれないけど、まあ少なくとも私が今までいたあの世界とは違うなっていうのがすごい面白いですね、うんと思います。あとはなんかいかに自分が触れてきたエンタメが狭かったかっていうのをもうひしひしと感じていて、まあ、例えば誰々さんの誰々みたいな感じでお願いしますって、だからアーティストさんのこの作品みたいな感じとか、この MV みたいな感じとか、なんかあのプロモーションビデオのこういうところ良かったよねみたいな話含めて、もうなんかねアーティストさんも知らないし作品も知らないみたいなことがめちゃくちゃあって、もうこれは圧倒的にインプット不足だから、もうもっとエンタメのシャワーを浴びようと決意をしました。まあね、これを聞いてくれてた人は分かる通り、私は、まあ、今はもう K-POP、BTS をはじめスキズをはじめ女の子たちのグループも好きなんだけど、まあ、その前はテイラー・スウィフトの洋楽が好き で、その前はジャニーズの嵐が好きでみたいな、まあ、結構その時流行ってたあのアーティストを追っかけてたみたいな、こう自流なんだっていうね傾向にあるんですよね。だからさ、なんかそれこそアニメとか全然触れてきてなかったし、アニメ漫画一切読まなかったし、 VTuber とかも分かんないしとか、なんかこう自分が触れてこなかったエリアには一体どんなファンの人がいるんだろうとか、何が面白くてこの人たちはこれを見てるんだろうみたいなところとかを考える機会が、まあ、仕事になると、まあ、必然的にこうね、考えなきゃいけなくなるので、自分ももちろん作品も見るしっていうので、なんかどんどんどんどん世界が広がっていく感覚があってめっちゃ楽しいです。はい、なので前々回の放送でここに行くって決めたけど、動詞で好きなことを仕事にしようって決めたけど、本当にこれで良かったんだろうかってね、あの瞑想しまくってたんだけど、まあ、いろんな先輩とか大人の人にも、絶対アビーちゃんこっちの会社の方が合ってるよって入る前から言ってくれてる人もいたんですけど、まあ実際入ってみてやっぱすごい良かったなって思いますね。うん、ちょっとこのナチュラルハイであるということは自覚しつつも、まあでもそれを差し引いても、あ、多分このまま自分らしく働けるんだろうなっていうのが、これはね前の会社に入った時も全く同じことを感じてたので、多分ここから何かが急転することは、よほどのことをやらかさない限りないと思うんですけど、すごい今のところ居心地はいいですし、とはいえめちゃくちゃ忙しいんですけど、なんかその心理的安全性みたいなところはそんなすぐ別に1週間でさ気づけるものじゃないけど、ここだったら自分のバリューを発揮しながらなんかやりたいことに挑戦してチームに貢献できるかなというふうに思えている、そんな入社4日目でございます。はい、まあね、あとなんか単純に多分もう4社目だから、こう新しい会社に入る、馴染むということにある意味良くも悪くも慣れてしまったのかもしれないと思ってなんかこう転職して入った時の最初のお作法というかさ、まあ、振る舞いみたいなところもさ、まあ、これまで3社経験してるからこそ、ちょっとこの期間は様子を見るとか、でも言いたいことは言うとか、できることはやるみたいなところをこう地道にやってるんですけど、割と無意識的にやってるところもあるのかなと思ったりしており、はい、非常に心地がいいです。人生経験伊達に悪いことばっかじゃないなって思ったりしております。何の話やねんって感じなんですけどね。ちょっとね、最近もうこのラジオもね、自分語りがじゃないですか、まあ、元々一人だし、 だからさ、まあ私の日常垂れ流してるわけなんですけれども、なんかこんなんでよかったっけみたいなちょっと思い始めてしまいまして、あ、でもね、じゃあ最後に一個ね無計画さがバレる。いや、なんかさ、前回さ SNS の話したじゃないですか。で、最後になんかちょっと Facebook 嫌だなみたいな話したじゃん。で、もう転職したことを、まあ今までは毎回投稿してたけど、もうしなくていいかなとか思ってたんだけど、なんかとはいえ結構最後ちゃんとお世話になりましたって言えなかった人とかもいて、でも多分あっちも気使うだろうなみたいなところもあって、なんか果たして私がどんなモチベで次の会社に行ったのかみたいなのを、まあ、全員にはもちろんね話せないし、別に話す必要もないんですけどね、ぶっちゃけ。でもなんかちょっとそこはこう私のなんか発信したい欲が出てしまって、前向きに次の会社に行ってますよっていうのをなんかどこかに表明しておきたくて、結局書いたんですよ Facebook。 でそしたらなんか結構予想外の人からコメントをもらえて、前2年前ぐらいになんかイベントで会った人が実は今の私のいる会社で、あ、そうだ、そういえばその人言ってたわみたいなのが、ちょっとこのランチ一緒に行きましょうみたいな話になったりとか、あとはそう、意外と、あ、同じ業界ですとか近いところにいますみたいな人からも連絡もらえたりして、なんかすごい良かったなって、発信して良かったなってポジティブなこうことがあったので、うん、良かったですね。はい、まあだからといってこれからも頻繁に更新することはないでしょうけど、なんか今自分がここにいますよっていうのを示したことで、なんかこう入ってくる情報が増えたりとか、新たな出会いがあった時にこうどういう思いで今ここにいるかみたいなのを、まあ、ちょろっとだけ書いたんですけど、なんか良かったなって思いました。はい、なので結論、あんなにもういいかなとか言いながら投稿したんですけどコメントからポジティブな情報が得られたということをちょっと皆さんにご報告しておきたいと思います。はい、なのでなんか結構このラジオもそうだけどさ、なんでそんなに情報発信できるのとか、喋ることないくないみたいな話も言われて、もうね最近私もそうだよなって思うんですけど、やっぱりこう自分とは何者かを発信し続けていたい性格なのかなと思ったりしましたね。はい、という感じでですね、28歳も残り1時間ぐらいになったんですけれども、無事に28歳も元気に終えることができましたということで、ポジラの皆さんもね、こんな一人語りにお付き合いいただいて本当にありがとうございます。いつもちょっとそろそろまた誰かとコラボしたりとかお便り読んだりしたいなと思うので、まあちょっとしばらくはね本業がちょっとナチュラル範囲のまま忙しいかもしれないんですけど、折を見て、はい、やっていきたいなと思っております。ということで皆さん、勝手にですが私の誕生日をお祝いしていただけたら嬉しいです。はい、ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手は最後の28歳アビーでした。バイバーイ。